こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。真山市とロッキードは、戦後最大級の疑獄と呼ばれるロッキード事件を、田中角栄元首相の受託収賄事件として定着した通説だけに依拠せず、取材と資料検証によって再考する長編ノンフィクションである。文春文庫版は2023年間605、6ページのアーブな一冊で、2021年間の単行本を底元としている。中心に据えられるのはロッキード社からの資金5億円をめぐる丸紅ルートと、十分に解明されたとは言い難い小玉ルートである。著者は検察の立てた資金授受の構図、関係者証言、裁判の経緯を追い、なぜ特定の説明が公的な物語として固まったのかを問う。田中の無罪を単純に断言する本というより、確定的に見える事件像にも検証すべき空白や不整合が残ることを示し、その背後にある日米関係、捜査、政治、報道、世論の工作を視野に入れる作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、丸紅ルートの基礎構図を資金授受の合理性から問い直す本書の出発点は、田中角栄がロッキード社側から1973年から74年にかけて4回合計5億円を受け取ったとする丸紅ルートの基礎内容である。真山はこの公的に確立した説明を前提に話を進めるのではなく、秘密性が強く求められる賄賂の授受がなぜ複数回に分けて行われたのかという素朴な違和感を検討の入り口にする。重要なのは回数だけから無実を導くことではない。資金の移動、仲介者の役割、供述が形成された事情、捜査側が採用した因果関係を相互に照合し、一つの説明がどこまで証拠によって支えられるかを吟味する点にある。大事件では起訴された事実と事件の全体像について社会が抱く理解とが混同されやすい。本書はこの隔たりを意識させ、刑事司法の結論を軽視せずに、その結論へ至る物語の構造を批判的に読む姿勢を促す。読者は田中の有罪無罪という二択を急ぐ前に、何が直接証拠で何が推論や制度上の判断なのかを区別する必要に直面する。次に、闇に残る小玉ルートを通じて事件の射程を広げる。ロッキード事件を田中角栄と丸紅だけの問題に縮小しないことも本書の重要な特徴である。真山が注目する木玉ルートは、ロッキード社と日本の政界、財界、周辺人脈との関係を考える上で欠かせない一方、事件全体の中で十分に見通されてきたとは言いにくい領域として扱われる。ここで問われるのは、誰が利益を得たかという単純な犯人探しだけではない。航空機の売り込みに必要な影響力が企業間の商取引、政治的な仲介、非公式な人脈のどこを経由して形成されたのかという構造である。著者は資料と証言をたどりながら、表に出た訴追対象と事件の背景として作用した可能性があるネットワークとの距離を見ようとする。そのため読者は、巨大な国際商取引における腐敗が単独の政治家の行為だけで完結しないことを理解できる。ただし、未解明部分が多い領域ほど推測と立証を分ける慎重さも不可欠である。本書はその緊張を含んだまま、戦後日本の権力と資金の接点を再検討する材料を提示する。さらに、日米関係の真相を対米協調と政治的自立の緊張として読む。本書はロッキード事件を国内の汚職事件として閉じず、戦後から続く日米関係の暗部と結びつけて考察する。田中政権期には日中国交正常化や資源外交をめぐる課題があり、日本が対米関係の中でどの程度の自立性を持ち得たのかは事件を見る背景として重要である。真山は、田中を政界から退場させた真の力をめぐり、米国の有力人物ヘンリー・キッシンジャーとの関係を含む大胆な仮説にも目を向ける。ただし、これは確定した歴史で事実として受け取るのではなく、公開資料、証言、状況証拠の限界を踏まえて検討すべき問題提起である。本書の価値は、外国の関与という単純な陰謀論へ読者を誘うことではなく、国際政治、企業の営業活動、情報機関への見方、国内政治が相互に影響する可能性を可視化する点にある。国際的な航空機取引では、経済合理性だけでなく、安全保障や外交上の利害も働く。したがって事件の理解には、日本国内の捜査記録と同時に、同盟関係が国内政治へ与える圧力を検討する資格が必要になる。そして、特捜の金字塔という評価を証言と捜査過程から再検証するロッキード事件は長く、東京地検特捜部による権力犯罪摘発の象徴として語られてきた。本書はこの特捜神話を無条件に否定するのではなく、事件の捜査訴追がなぜそのような象徴性を帯びたのか、またその過程で何が見落とされた可能性があるのかを問う。関係者への取材、新証言、記事、裁判記録を重ねる手法は後年のノンフィクションだからこそ可能になった再検証である。特に、 重大とされながら広く共有されなかった証言や検察側の説明に残る辻褄の問題に光を当てることで、当時の核心がどのような条件で作られたかを考えさせる。刑事事件の社会的評価は判決だけで決まるものではない。捜査機関の発表、国会での証言、新聞テレビ報道、政治的対立が一体となって強い印象を形成する。本書はその形成過程を読み解くことで、有罪判決があったことと事件のすべてが説明されたことは別だという基本原則を示す。司法への不信を煽るためではなく、権力的な捜査ほど検証可能性が必要だという問題意識が核にある。最後に、報道と世論が核映像を固定した過程を考える。本書が扱うのは資金の流れや外交上の背景だけではなく、ロッキード事件が国民にどのような像として受け止められたかという問題でもある。国会承認喚問で広く知られた言葉や連日の報道は複雑な事件を強烈な記憶へと変え、田中角栄と金権政治を結びつける社会的な物語を形成した真山は、田中を葬った要因を特定の個人や組織だけで説明するのでなく、報道と世論が持った力も視野に収める。ここでの論点は世論を責めて終えることではない。情報を選び、見出しをつけ、反復し、ある解釈を中心化するメディアの役割とそれを受け止める社会の関係を具体的に考えることにある。一方で、本書には田中事件への焦点が強く、ロッキード社をめぐる国際的な汚職問題との比較が十分ではないという批評もある。この限界を踏まえて読むなら、読者は本書を唯一の決着ではなく、通説化した事件像を問い返すための有力な論点整理として活用できる。歴史的事件を読む際、熱狂的な断罪も安易な逆転無罪も避けるための教材となる。結論として、本書はロッキード事件を知識として確認したい読者だけでなく、田中角栄、戦後政治、検察、報道、日米関係のいずれかに関心を持つ人に向く大分な作品だが、事件を時系列でなぞるだけではなく、公式説明のどこに疑問が残るのかを示し、資料、証言、推論の距離を考えさせる点に実践的な知的益がある。とりわけ、判決や有名な映像、既成の人物像、歴史の最終結論とみなさず、成立した物語そのものを検証対象にする読み方を学べる。類書には田中角栄の政治力を論じるもの、義国の法的経緯を整理するもの、米国側の資料から国際汚職を描くものがある。その中で本書は、小説家として培った構成力を生かしつつ、関係者への取材と膨大な資料を交差させ、特捜の金字塔とされた事件の足場を問い直す点で際立つ。ただし、米国の関与をめぐる仮説には検証の余地があり、国際比較の薄さを指摘する評価もある。だからこそ読者は結論をそのまま採用するのではなく、通説への批判的な対話相手として読むのが良い。単純な真犯人探しを超え、戦後日本で権力と情報がどう働いたかを考える入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は、真山にポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。